縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。賛美します。賛美歌229番をもって主を賛美いたします。229番です。そのまま十回を唱和します。十回は前のポケットにございます。十回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神、主の名を乱りに淵にあぬべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りします。 御在殿の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造され、全知全能の方でおられます。また私たちをこよなく慈しみ守り導いてくださる方です。今朝も呼び集められ礼拝が捧げることのできる幸いを感謝します。今日から主イエスキリストのご降誕を覚えるアドベントに入ります。今日は大降雪第一主日です。これから1ヶ月、主イエスキリストがこの世に来られ、私たちの救い主となられたことを感謝しつつ過ごすことができますように。いえ、ただクリスマスの時期だけではありません。あなたは一年中私たちに聖霊をお送りくださり、私たちの歩みを支え、悪の誘惑から守り、多くの恵みをもたらしてくださっています。日々感謝ですけれども、また私たちの歩みは過ち多く、あなたの御心から離れることの多いのが実情です。パウロが嘆いたように、義人はいない、一人もいないのです。それなのにあなたは私たちを愛し、そのご決断によりご自分の一人子イエス・キリストをこの世に送られ、その十字架と復活により私たちの贖い主としてくださいました。感謝です。クリスマスに向け、そのことの意味を少しでも覚えるようにされてください。昨日は私たちの信仰の友であった井川一正さんを身元にお送りしました。長く闘病生活にありましたが、今は身腕の中で怒っておられることでしょう。そう信じますが、ゆえに残されたご遺族の方々をお慰めください。今日の礼拝が始めから終わりまであなたに守られ、聖霊との豊かな交わりの時となりますように。特に御言葉の解き明かしをされます松原望先生を聖霊によって力づけてください。聞く私たちの耳を開き、心を広げてください。今全国で持たれている主の日の礼拝を祝してください。尊き救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。賛美します。賛美歌208番、238番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。
Sabbath, O Lord.
お座りください。聖書を朗読します。旧約エゼキエル書と新約ルカ福音書を朗読します。エゼキエル書は第3章24節から27節、旧約聖書の1299ページです。朗読します。霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。その時彼は私に語りかけ、私に言われた。あなたは自分の家に入って閉じこもりなさい。人の子よ、あなたは縄をかけられ縛られ、彼らのとこへ出ていけないようにされる。また私はあなたの舌を上顎につかせ、物が言えないようにする。こうして彼らを責める者としてのあなたの役割は終わる。まことに彼らは反逆の家だ。しかし私が語りかけるとき、あなたの口を開く。そこであなたは彼らに言わねばならない。主なる神はこう言われる。聞き入れようとする者は聞き入れよう、拒もうとする者は拒むがよい。彼らは反逆の家だから。新約聖書ルカによる福音書第一章の5節から25節までを朗読します。新約聖書の99ページです。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にゼカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、なおエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖所で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は 彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。使徒信条を告白します。使徒信条も前のポケットにございます。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の口よりよみがえり、天に昇り、全能の父である神の御に立ち参り、賢い力たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
教会の暦では今日からアドベントに入ります。このアドベントという言葉は到来という意味のラテン語から来たと言われております。この期間はクリスマスを迎える準備の時、そしてまた主イエスキリストの再臨の準備の時として守られてきました。昔はこの期間、信仰教育のための期間ともされましたし、洗礼準備の時ともされてきました。このアドベントの期間、私たちの教会では主イエスキリストの降誕に関わる言葉をルカによる福音書から聞いていきたいと思っています。で、今日の聖書の箇所は洗礼者ヨハネの誕生の予告の場面であります。洗礼者ヨハネというのはイエス・キリストの弟子ではありません。しかし新約聖書の4つの福音書にいずれも出てくるとても重要な人物であります。その重要性ということは、主イエス・キリストのご降誕の様子を描いているのはマタイによる福音書とルカによる福音書の2つだけだということを考えますと、4つの福音書全部に洗礼者ヨハネのことが出てくるというのが、いずれの福音書もこの洗礼者ヨハネをいかに重要な人物と考えていたかということがよくわかります。私たちは福音書を読んでおりますし、また新約聖書を読んでおります。で、これはキリスト教会が作った文書であります。ですからキリスト教会の立場から見た、教会の歴史、また洗礼者ヨハネということになります。で、そういうキリスト教会から見た洗礼者ヨハネはイエス・キリストの先駆者のようにして出てまいります。それ以外ではイエス・キリストよりも早く迫害によってこの生涯を閉じたということが記されているだけですけれども、しかし新約聖書とほぼ同じ時代に生きたユダヤ人がこの時代のことを少し記している文章があります。それを見ると洗礼者ヨハネという人物はユダヤ人の中でも特によく知られていた人物であり、そしてまた彼の弟子たちも広範囲にわたって活動していたということがよくわかります。わずかではありますけれども、使徒言行録を読んでいきますと洗礼者ヨハネの弟子の様子が少しだけ出てきます。しかもそれは今のトルコ、ギリシャのあたりで そういう人々に出会ったということが出てきます。でその人々が後にキリストを信じるようになり、キリストの名による洗礼を受けたということも出てきます。でそういうこともあるのか、洗礼者ヨハネというのはキリスト教と深い関係にあるということが分かるわけであります。記述の分量としては少ないわけですけれども、キリスト教との関係の深さをそういうわずかな文章で知ることができると言ってよいかと思います。で福音書がこの洗礼者ヨハネについて非常に重要な人物として描いているということについては、一つは洗礼者ヨハネが先駆者、イエス・キリストの先駆者と見られているということであります。イエス・キリストよりも先にこの世で神の言葉を伝えている、まあ、そういう働きをしているものとして出てくる。そしてその流れの中でイエス・キリストが位置づけられていると言ってもよいかもしれません。ただし私たちキリスト教会の立場からすると、イエス・キリストは決して洗礼者ヨハネの二番煎じということではなく、むしろ洗礼者ヨハネこそがイエス・キリストより先に活動していますけれども、イエス・キリストの働きをあらかじめ指し示すものとして記されているということであります。そしてもう一つ重要なことは、イエス・キリストがこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けたということであります。マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書はそのことについて記しております。ただマタイによる福音書を見てみますと、イエス・キリストが洗礼者ヨハネのところに行ったときに、洗礼者ヨハネの方から、私こそあなたから洗礼を受けなければならないはずですのにと言って洗礼を授けることを拒んだということがあります。しかしイエスはあえて、神の御心を行うことは私たちにふさわしいことだと言って洗礼者ヨハネから洗礼を受けたということが記されています。洗礼を授けたのがヨハネでありますから、通常の考え方からすると洗礼者ヨハネの方が立場が上というふうに見られて当然であります。ひょっとすると洗礼者ヨハネの弟子の集団もそのように言っていたのかもしれません。しかしマタイによる福音書は、洗礼者ヨハネがシュエスに洗礼を授けたことは事実であるが、洗礼者ヨハネはそれをむしろ自分の方こそがシュエスから洗礼を受けなければならないような立場なのだということを言わせているわけであります。このマタイによる福音書はキリスト教会の立場を鮮明に表している、まあ、そういうふうに言ってよいかと思います。でとにかく洗礼者ヨハネのことを抜きにイエス・キリストの伝道を語ることができない、それが4つの福音書のいずれの福音書記者たちが考えていたということであります。この洗礼者ヨハネという人物は西洋絵画の中でもよく題材に使われております。で大抵は洗礼者ヨハネがその絵の中で描かれるときには人差し指を立てているという姿で描かれます。レオナルド・ダ・ヴィンチが洗礼者ヨハネとイエス・キリストを両方描くときには、まあ、そういうふうに描くという絵も実際あります。あるいはグリューノ・バルトという人のイエス・キリストの卓形図、まあ、イエス・キリストが十字架にかけられた場面を描いている、そういう絵があります。真ん中に十字架にかけられたイエス・キリストがあり、その両脇に母マリアとそれを慰める弟子のヨハネでやろうと思いますけども、愛弟子と呼ばれている弟子がおり、反対側には洗礼者ヨハネが指をこういうふうにして十字架にかけられているイエス・キリストに向けているというふうに描かれております。これはヨハネによる福音書の中にイエス・キリストを見て洗礼者ヨハネが見よ神の子羊だといったそのことから、イエス・キリストを指し示す働きをしたということをことさら強調しているということが言えるわけであります。ただし気をつけておかなければならないのは、指を立てるというのは一つの洗礼者ヨハネを示す形ではありますけれども、実は イエス・キリストの弟子の中にも一人、指をこういうふうにしている人物もいます。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐という絵の中に、真ん中に主イエス・キリストがいる。で、その両脇に10人の弟子たちがいるわけですけれども、その中に一人こうやってイエス・キリストを指さしているという絵があるわけであります。で、これは洗礼者ヨハネではありません。ディドモと呼ばれたトマスを描いている。これもヨハネによる福音書の中にありますけれども、イエス・キリストが復活をなさった、その時トマスはいなかった。で、後から弟子たちが、私たちは復活の死を見たというふうに言った時に、トマスはそれを信じなかった。私はこの指で十字架の傷跡、手の釘跡、あるいは脇腹に刺された槍の跡にこうやって指を突っ込んでみなければ私は決して信じないといったところから、まあ、疑いのトマスと言われたり、それから絵で描くときにはイエス・キリストをこうやって指さしているというふうに描かれたりします。ですから、人差し指が立っているからといってすぐ洗礼者ヨハネだと早方にしてはいけないわけですけれども、しかしそういう絵が多く描かれるほどに洗礼者ヨハネはイエス・キリストを指し示した、そういう重要な人物として位置づけられているということであります。今日ルカによる福音書では祭司ザカリアの話が出てまいりました。このザカリアという人物は洗礼者ヨハネの父親の人で、父親であります。洗礼者ヨハネの両親ザカリアと妻エリサベトの2人の名前が出てくるのはこのルカによる福音書だけであります。このザカリアが祭司であったということもここに初めて出てくるわけですけれども、この祭司ザカリアが神殿で祭司としての務めを果たしていた。で、その時に天使が現れて、あなたに子供が生まれるということを告げたということが今日の聖書の箇所に出てくるわけであります。で、このところで注目しておかなければならないのは、ルカによる福音書の1章の5節から6節のところで、この祭司ザカリアと妻エリサベトについての説明があります。で、まず祭司ザカリアはアビアの組の祭司であった、まあ、いくつもの組があって、そしてそれが順番にその祭司の務めをしていたということであります。それだけ祭司の数が多かったことを示しております。そしてエリサベトについてはアロン家の娘の一人というふうに言われております。アロンというのは旧約聖書、出エジプト記から民数記までに出てくるモーセの兄弟アロンのことであります。大祭司の初代であるというふうにも言われております。で、アロンの家の子孫ということでは祭司の中でも最も重要な家系とされておりました。ですからここであえてアロン家の娘だというふうに言われているということは、多くの人々から尊敬を集めていたアロンの一族、まあ、その一人であるということがここで説明されているわけです。そしてさらにはザカリアもエリサベトも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかったとまで言われております。まあ、使徒パウロのローマの信徒への手紙を見ますと、義人はいない、一人もいないという言葉があるとおり、すべての人間は罪人であります。そういうことからすると、この六節の言葉、神の前に正しい人というのはどういう正しさなのだろうかというふうに、不思議に思わずにはいられないわけですけれども、まあ、私たち人間の中では神様の戒めをよく守る、神様に誠実に向き合う人であったというふうに理解してよいのではないかと思います。まあ、それは決して罪がないというわけではありませんけれども、まあ、しかし神様がこのザカリアという人物を選ぶのにはそれなりの理由があったという説明をこのルカによる福音書はしようとしているわけであります。で、もう一つここに説明が加えられております。7節であります。 エリサベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく二人ともすでに年を取っていた。当時のユダヤ人にとりまして子供がいないということはとても不幸なことと考えられておりました。あるいは子供が生まれても親よりも先に亡くなってしまう、子孫が絶えるということに、まあ、耐え難い、そういう辛さというものが聖書の中にたびたび出てきます。例えばルツ記の中に出てくるナオミという女性、夫もおりましたし、また二人の息子もおりました。しかしこのナオミよりも先に夫も亡くなり、二人の息子たちも先に亡くなっていった。そして息子の嫁たちが何とかナオミを支えようとする。まあ、その中で特にルツという人は、このナオミが故郷に帰っていくときに最後まで付き添った、まあ、そういうふうに描かれております。そのルツを通してこのナオミという女性に子供が生まれる、子供が与えられるということが、まあ、ルツ記の最後のところに出てきます。で、子供がいないというのは単に人間として寂しい、あるいは家族がいないという寂しさというだけではなくて、自分の家計としての将来に希望がないという、そういう寂しさもあったということであります。また旧約聖書の創世記にはアブラハムとサラのことも出てきます。アブラハムもサラも年老いて子供がおりませんでした。もう子供は諦めている、自分の財産は自分に仕えていた人に託すしかないというふうにまあ考えていた。で、そこへ神が現れてアブラハムとサラの間にイサクという子供が生まれるというふうに告げた。まあ、最初は信じることができませんでしたけれども、しかし何年かしてアブラハムとサラに実際イサクという男の子が与えられたということが記されております。で、こういうところは今日のザカリアとエリサベトとの関係にごく似て、年を取った、しかし子供がいない、で、そういうことを思うと、このザカリアとエリサベトの立場はアブラハムによく似ているということが言えます。で、このザカリアとエリサベトに子供が与えられるわけですけれども、で、それは単にこの二人がかわいそうだというだけではなくて、これは神様の選び、神様のご計画のために必要なことであったということが、このルカによる福音書が告げようとしていることであります。エリサベトについてはまた別の機会に話をすることになりますけれども、8節を見ていただきますと、こういう説明がさらに加えられていきます。ザカリアは自分の子民が当番で神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。当時エルサレムでは当然動物を神様に捧げるということを行っておりました。で、多くの祭司たちがそれぞれの役目を担ってその犠牲を捧げる、まあ、その準備をする、また後片付けをする、多くの祭司がそこで務めております。で、今日の聖書の箇所に出てくる香を焚くという務め、これは動物を捧げた後感謝の香を焚くというのが大切な務めとしてありました。これは祭司が生きている間に一度できるかできないかという大切な務め、名誉な務めと考えられておりました。ですからこの役を引き受けるためにはくじを引く、くじを使うということがそこに出てくるわけです。で、一度この香を焚くという役目を仰せつかったならば、もう二度とこの役目は回ってこない、次に行われるくじの時にはそれに参加しないという決まりがあったそうであります。ですから祭司ザカリアが光沢、そういう務めをここで仰せつかった、そして神殿の内部に入っていった、そこで天使に出会う、たまたま運が良かったという話ではなくて、神様がザカリアにこれから大切なことを告げなければならない、 そのためにザカリアがその役目に当たったということ、それを示しております。今の私たちですと、くじを引くってのはなんとなく遊び感覚のようなところ、あるいはギャンブルのような、まあ、意味合いが強いかと思います。しかし旧約の時代からくじっていうのは神様の御心を知る大切な手段と考えられておりました。例えば旧約聖書の中にヨシア記というのがあります。でヨシア記の中に約束の地に入ったイスラエルの人々がどの部族がどの土地を取得するかということをくじで決めたということが記されております。そのくじで決めたということも神様がお決めになったということを示しているわけであります。祭司と呼ばれる人たちが常に持っていなければならないものにウリムとトンミムという2つの石がありました。具体的にはどういうものなのか分かりません。ただ聖書の中にウリムとトンミムという2つの石のことが出てくるだけで、それは祭司が必ず持っていなければならないというふうにされております。もう一つ重要なものにエポデというものもあります。ただこのエポデというのとウリムトミムの石の関係がよくわからない。今でもいろんな説が唱えられますけれども、どういうものなのかよくわからない。多分これは神様が何とおっしゃっているか、それを知るための道具となっていたのではないか。だから祭司だけが、そして祭司は必ずそのエポデを身につけなければならないし、ウリムとトミムの2つの石を持っていなければならないとされていたということが分かっているだけであります。おそらくは袋の中に形の違う石2つを入れて、で袋の中でゴロゴロゴロゴロやってポイッと出す。でその石が出た形で、これは OK なのか NO なのか池なのか交代せよなのか、まあ、そういうことを判断したようであります。ただしこういうやり方は非常に単純なことしか分かりません。右なのか左なのか前なのか後ろなのかというそういう単純なことしか分からない。でもっと複雑なことはどうやって知るのかとなると、祭司たちでは判断がつかないわけです。で何度もくじをすることによって前行けというのが出た後またくじを引いて、それはそこから右に行くのか左に行くのか、そこでまたくじを引く、まあ、そういうような形で繰り返していかなければなりませんでしたが、後に預言者が現れるともう少し複雑な神様の御心が示されるということがありました。とにかく今日のルカによる福音書に出てくるザカリアがくじに当たったということは、神様がこの時を選んでザカリアを神殿の中へ招き入れたということを示しているということであります。そして神様が天使を使わして、そしてその天使を通してこれからしようとしていることをザカリアに告げたということであるわけであります。で天使が現れるということはザカリアにとって非常に大きな恐れになりました。天使は神様ではありませんけれども、神様に仕える聖なる存在であります。罪深き人間が聖なる存在神様を見ると死ぬと言われております。天使の顔を見てもそれと同じような恐怖感が起こったのではないかと思います。ですからザカリアが天使を見て不安になった、恐怖の念に襲われたというふうに言われているのはそういう意味であります。自分は殺されるのではないかという不安に立った時に、天使は恐れるなというふうに言ってザカリアに声をかけて行きます。あなたの願いは聞き入れられたというふうにありますけれども、おそらくザカリアとエリサベスが、あるいは口にしなかったのかもしれませんけれども、心の中でずっと願っていた子供が今与えられるというふうにここで言われる。あなたの妻エリサベスは子供を産む、その子をヨハネと名付けなさいというふうに言われております。このヨハネという名前についてはまた別の機会に話をすることになりますけれども、わざわざヨハネという名前にしなければならないという意味がありました。そのために天使はあえてヨハネという名前にしなさいというふうに言っているわけであります。このヨハネという名前はザカリアの一族では 滅多につけられることがなかったということは、このルカによる福音書をずっと読んでいくと分かってきます。それだけにこのヨハネという名前は特別の意味を持っており、そしてまた特別の働きをさせようとしている、神はそのような計画を持っているということをこれによって示しているわけであります。このヨハネはどういう使命を持って生まれたのかということについては、17節に彼はエリアの霊と力で死に先立っていくというふうに言われております。要するに旧約聖書に登場したエリアという人物と同じ働きをする、まあ、そういうふうに言われているわけです。旧約聖書の時代にはエリアという預言者が活躍しましたけれども、火の車に乗って天に登っていったというふうに記されております。でそのことから神様が裁きを行うときに預言者エリアを先に使わすというふうに考えられておりました。旧約聖書の最後にはマラキ書という預言書がありますけれども、その最後のところにもはっきりとそのことが記されています。私は預言者エリアを使わすというふうに、まあ、言われている。でその言葉をずっとユダヤ人たちは信じて、エリアという人物が現れるのを待ち望んでいたわけであります。まあ、もちろんエリアという名前で現れるかどうかは分かりませんけれども、しかし評判が高い人が現れると彼がエリアではないかと噂をするようになり、その中にはシュエスもおりました。シュエスもまた人々からエリアのように見られたことがありました。ルカによる福音書の9章18節から19節のところで、シュエスは弟子たちに人々はこの私のことを何と言っているかというふうに聞くと、洗礼者ヨハネですとかエリアのような預言者ですというふうに、まあ、答えております。でそのようにしてエリアが現れるのを当時のユダヤ人たちは心から待ち望んでいたわけであります。天使ガブリエルはこれから現れるヨハネこそがそのエリアの務めを果たすのだというふうにここで告げているわけであります。そしてシュエスもまたその天使ガブリエルと同じように洗礼者ヨハネこそエリアの役目を果たしたと告げております。マタによる福音書の17章にはシュエスが弟子たちと高い山に登ったという出来事が記されております。その時にモーセとエリアが現れたというふうに、記されております。その出来事があってから山を降りていく途中で弟子たちがシュエスに尋ねます。なぜユダヤの優れた学者たちはエリアがまず現れるというふうに言っているのでしょうかというふうに尋ねます。弟子たちが言いたいのは、イエス・キリストはその高い山において神の独り子としての栄光を表した。それは本来ならばエリアがまず来て、それから主なる神が現れるはずだというふうに、まあ、普通だったら考える。しかしユダヤの偉大な指導者たちはエリアが現れるというふうに、先に現れるというふうに言っている。しかし弟子たちは今自分たちが見たのは主イエス・キリストと共に自分たちがいた、そのイエス・キリストの前にモーセとエリアが現れたのだから、シュエスが先に現れ、そしてエリアが後から現れたということになるのではないか。ユダヤ人の偉大な指導者たちはなぜエリアが先に来るというふうに言っているのかというふうに、まあ尋ねたということであります。でそれに答えてシュエスはエリアはすでに来たのだというふうに言いました。しかし人々は彼をあしらい、そして殺してしまったというふうに告げるわけであります。でその時弟子たちはシエスがおっしゃっているのは洗礼者ヨハネのことだと悟ったと、そこに記されております。すなわちエリアという名前ではありませんけれども、洗礼者ヨハネこそエリアの使命を担っていた。しかし人々は洗礼者ヨハネを足玉に扱い、そして最後には殺してしまった、そのことを弟子たちは悟ったということがそこに記されているわけであります。 すなわち主イエスキリストもまた洗礼者ヨハネこそエリアの役目を果たしたというふうに弟子たちに告げていたということであります。そのような大きな働きをする洗礼者ヨハネがザカリアとエリサベトの息子として現れるということがこの天使ガブリエルによって告げられていたわけであります。この天使ガブリエルの言葉を聞いた祭司ザカリアはしかしそれをすぐ信じることができませんでした。おそらく自分がもうすでに年を取っていて子供を産めるような状態ではないということから信じることができなかったということでやりましょう。まあ、そのことは創世記に記されているアブラハムとサラの場合も同じであります。アブラハムもサラも神様からあなたに子が生まれる、サラから子供が生まれるというふうに言われて、アブラハムは笑い、サラもまた別の時にその神様の言葉を聞いて笑ったというふうに言われております。すなわちありがたい言葉ではあるけどまさかそんなことはあるまいと言って、まあ、神様に見えないように密かに笑ったというふうに記された。でその時アブラハムもサラもあなたはなぜ笑うのかというふうに問いただされたということも出てきます。年を取ってから子供が生まれるということはほとんど常識的にはありえない、そんなことはありえない、ありがたい言葉ではあるけれどもとてもそれは信じれないというのはアブラハムもサラも同じであり、ザカリアもまた同じであったでしょう。ですからどうしたら私はそのことを信じることができるでしょうかというふうに尋ねます。そこで天使ガブリエルはあなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる、時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからであると宣言しました。そしてその言葉通りザカリアは口が聞けなくなりました。こういう出来事を読んでいきますと一見天使がザカリアを罰したかのように思います。天使の言葉を聞かなかったからザカリアが口が聞けなくなった、これは天使が奇跡をもってザカリアを罰したというふうに考えられるわけでありますけれども、決してそうではありません。ザカリアが言葉を発することができなくなることは神が必ずこれを実行することを示す印であります。ザカリアの沈黙はかえって神様の計画は必ず実行されるという印としてここで起こっているということであります。実際子供が生まれるとザカリアは神を賛美し始めたと記されております。子供が生まれて神様はそのお言葉通り必ずそれを実行してくださる、それを見た時にザカリアが最初に発したのは神様を褒めたたえる言葉であったということであります。このことはとても重要なことを私たちに示しているのではないでしょうか。私たちもしばしば雄弁に語ることが大切だというふうに思います。自分の信仰を強調するためにいろいろ言葉を尽くしたいというふうに思うことも多々あります。しかし沈黙を守るということもまた神の栄光を表す一つの在り方だということを私たちに示しております。実際旧約聖書の詩編の中にこういう言葉があります。これは文語訳ですけれども、何時ら静まりて我の神たるを知れ、神を前にして私たちはあれこれいろいろ言い訳をしたり、もっと主張したり、もっとこうしてほしいと要求をしたりする。しかし神様が今なさることをただ見守っていよう、あなた方は口をつぐんで神様のなさることを見ていなさい、まあ、そのことがこの詩編46編に言われているわけであります。神の御言葉はまず聞くこと、それが大切であるという重要な言葉と言ってよいのではないかと思います。天使がザカリアに沈黙を求め、それによって神の栄光を表すようにというふうに言っているわけであります。務めを終えたザカリアが神殿から出てきて人々の前に現れた時、彼は口が聞けなくなっておりました。口が聞けないその様子を見て人々はザカリアが 神の幻を見たのだろうと理解したというふうに記しております。口が聞けない、務めが果たせないではないかと文句を言うのではなく、むしろ口が聞けなくなったザカリアを見て神がザカリアに現れ、そして彼に沈黙を敷いているということを人々は悟ったということであります。で、ここでもう一つ大切なことは、天使ザカリアが言った時が来れば実現するという言葉であります。それは一つにはザカリアの沈黙はそれまでの期間ということであります。永遠に沈黙させられるのではなくて、神がご計画を実行なさった時にはあなたは再びそれを口を開くことができる、その時最初に何を語るかが重要だということを示しているとも言えます。時が来ればというこの言葉、聖書はしばしば時の大切さを私たちに教えております。神の時ということであります。天使ガブリエルが時が来れば実現するというふうに、その時ということの大切さを私たちに教えております。いつでもよかった、どんなタイミングでもよかったというのではなくて、神様がこの時でなければならないというそのタイミングを大切にしているということであります。ガラテヤの信徒への手紙の4章4節に、時が満ちると神はその御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたとあります。主イエスキリストのご降誕について記している新約聖書の中で最も古い文書であります。福音書よりももっと前に書かれたガラテヤの信徒への手紙の中でイエス・キリストのご降誕について記されていますけれども、その中で時が満ちたという言葉が出てきます。イエス・キリストがこの世に来られたのはいつでもよかったというのではなくて、神様がご計画なさったその時に、この時でなければならないと神様が定めたその時に、主イエス・キリストが現れられたということを示しているわけであります。主イエス・キリストご自身もまた伝道を開始されるときに、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言っておられます。主イエス・キリストが人々の前に現れ、そして今こそ心を神に向き直し、そして悔い改めるべき時が来た、あなた方のための時はすでに満ちていると言って、主イエスは伝道を開始されたわけであります。このようにして聖書はたびたび時という言葉を用いて神の時の大切さということを教えております。そしてそれは聖書の中だけの話ではありません。私たちもまた神の時の中で信仰を与えられて、私たちのためにも神は時を備えてくださっています。私たちが教会に来るその時も、決して私たちが気が向いたからというだけではなくて、その時こそ神が私たちを教会に招き、そして信仰に導き入れる時であるということを私たちはしっかり心に留めておかなければなりません。神様が決して気まぐれで私たちを教会に招いたというのではなくて、私たちが救われるためにどういう時でなければならないか、そういう計画を立ててその準備を進めてこられた。そして私たちはその神様の準備の末、定められた時に私たちは教会に来ることができるようにされ、そして私たちが信仰を与えられる時に信仰が与えられ、洗礼を受けるべき時に私たちは洗礼を受けるのであります。ですからそういう神の時を私たちがわきまえた時に、使徒パウロの言葉を私たちはしっかり心に留めておかなければならないでありましょう。コリントの信徒への手紙の6章1節から2節にこういう言葉があります。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた と神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。今日皆さんがこの礼拝に集った、これも神様が私たちの救いがいよいよ確かになるために、私たちのために唱えてくださった時であります。そういう時に私たちが神様のもとに召されて、そしてここに共に集い、神を賛美することができる。神様のご計画の中に、私たちを救うというご計画の中に、その時を定めてくださり、その時に私たちは教会に集い、心からの喜びと感謝を持って皆を褒めたたえることが できるようにされているわけであります。どうか皆さんも自分自身に与えられている神の時ということを意識して、また今日から始まる1週間歩んでいただきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集めてくださり、礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。あなたは永遠の昔より私たちの救いの計画を立て、そしてその時を定めてくださっていました。今その時はすでに現れ、御子イエス・キリストが地上において伝道を開始し、そしてすべての人々の罪の贖いとなって十字架にかかられました。御神によみがえ、そしてその後天に昇られ、あなたの右に座しておられ、私たちのための取りなしを今も続けておられます。どうか聖書が告げる時ということを私たちがしっかり心に留め、私たちもまたあなたによって定められた時に救われ、そしてまたあなたによって定められた時の中を生きていくことを私たちがしっかり受け止めることができるようにしてください。どうかここに集いました一人一人の上に、あなたが定めた時を自覚させ、そしてまたあなたの御手の中で力強く歩まされている幸いを思い起こし、皆を褒めたたえていくことができますように導いてください。私たちの周りの一人一人もまたあなたが救いを定めてくださっております。どうぞその一人一人に私たちがあなたの恵みを伝えていくことができますように導いてください。洗礼者ヨハネが主イエスキリストを指さし、見よ神の子羊と証ししたように、私たちもそれぞれの歩みの中で多くの人々に主イエスキリストを指し示しながら、この神の子羊を見よと伝えていくことができますように、私たちの言葉と行いに力を与えてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福し、その歩みを守り、また健康を支え、そして日々の生活の中で恵みを豊かにお与えくださいますようお願いいたします。私たちの家族の上にもあなたの守りと恵みが豊かにありますよう切にお願いいたします。どうかこの近隣にあるすべての人々もまたこの教会を通しまして、あなたの恵みを知り、またその恵みに応えていくものとなりますように、聖霊が豊かに働いてくださいますようお願いいたします。病の中にあります者にどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いします。悩み苦しみにあります者にどうぞ力を与えて、どうぞその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌238番をもって主を賛美します。失礼しました。247番です。 247番をもって主を賛美します。差し支えない方はお立ちください。感謝の献金と献身のお祈りをお願いします。当番の方よろしくお願いします。
恵み豊かな父なる神様、主の皆を賛美いたします。日々あなたは私たちを恵みと守りの中に置いてくださることを感謝いたします。今朝もこうして主の礼拝に私たちをお導きくださりありがとうございます。香港で高層住宅の大規模な火災があり、大勢の方々が被災なさり、本当に痛ましい事故でが起こり心が痛みます。どうぞ被災なさった大勢の方々に慰めと癒しがされますように。そして今後このようなことが二度と事故が起こらないようにと、関わる人々が全てその対処ができますようにと願い祈ります。今日聖書のメッセージより松原牧師が関わってくださり感謝いたします。私たちの1週間の歩みの糧とすることができ、また周りの人たちに主イエスを伝える力をどうぞ私たちにお与えください。今ここに献金をお捧げすることができ感謝いたします。どうぞ私たちの献身の印としてお受けください。主の御用に用いてください。慈しませぬ感謝と祈りを主イエスの御名によりお捧げいたします。
取りなしの祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに豊かな御言葉をいただき感謝します。あなたなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように。今私たちの世界は不条理なこと、理不尽なことに満ちています。戦争があり、内乱があり、抑圧、対立、差別があり、力の強い者が弱い者を押し潰すという理不尽がまかり通っています。権力を持つ者の目を開けさせてください。私たちもそれらをしっかり見る目を持たせてください。また大火災もあちこちで発生し、熊の被害に遭う人も増えています。被害に遭われた方々に慰めがありますよ。また新しい希望に出会うことができますよう祈ります。神様、私たちの教会の歩みをお守りください。混乱する世にあって、地の塩、人の光としての役割を果たしていきますよう支えてください。私どもが属します日本キリスト教団の歩みをお守りください。私たちの教会も高齢者が多くなりました。高齢者が感謝を持って安らかな日々を送ることができますように。体調の悪い方の健康が回復されますように。悲しみの中にいる人が慰められますように。悩みを抱える人がその悩みを解決できますよう助けてください。これからクリスマスに向けていろいろな準備がなされますが、その一つ一つをお守りください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に お捧げします。主の祈り天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるのとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いに出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれはなり。アーメン。正英29番をもって主を賛美し、その後祝福構想と続きます。構想が始まりましたらお座りください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。